皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手盛島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。本日はですね、ゲストをお迎えしまして、沖縄県南部に位置します糸満市をテーマにお届けしますよ。後半、不思議な物語もあります。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0 メガヘルツ FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify でもアーカイブをお聞きいただけます。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などお寄せください。メールアドレスはmail@okaruto.okinawa、 mail@okaruto.okinawa、 またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM を送ってくださっても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。メインテーマなんですけれども、今日は沖縄本島最南端の美しい町糸満市をテーマにお話しします。青い海と白い砂浜に囲まれた糸満市は古くから漁業で栄えた港町として知られています。沖縄戦の激戦地として歴史を刻みながらも、現在は平和の礎が築かれた平和記念公園があることでも有名です。また糸満ハーレーや糸満大綱引きなどの伝統行事が今も堆積地に受け継がれ、沖縄の文化と歴史を肌で感じることができるのが魅力の街です。今日はそんな糸満市からゲストをお迎えしています。
こんばんは、海猫商店の増木泉と申します。糸満市にある糸満市場、糸満町は糸満ある、70年の歴史を誇る糸満の町側から市場から こんばんは、エリア78さんに、ゲストとして出演です。緊張してます。
緊張してます。
なんか急に ね
急にそう、はい、今日はですね、私もいつも仲良くしてくださってる海猫商店の泉さん来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
糸満ってね、はい、言うと、うん、私の中ではあの海猫商店ってなるんですけれども、
ありがとうございます。
はい、はい、もうね、時々行かせていただいてるんですけれどもね、海猫商店といえば猫グッズが有名かと思うんですけど、どんなグッズが主にありますでしょうか。猫ちゃんのグッズというと、
そうですね、海猫商店は私が描いたイラストをメインに、描いたイラストをまた、ポストカードやステッカー、そして、バッグの生地などフルオリジナルで グッズを作ってるお店ですね。布物のポーチやバッグ、そういったものも多数揃えております。
はい、そしてねまたね花ブロック大好きでもねおなじみの。
そうなんですよ、
先日はイベントもなさっていたということで、
は
い、
ね、あの楠木さんとぐっと距離が縮んだのはあの花ブロックの件もありますよね。
花ブロック大好きっていうのでねそういうのもありますね、はい、一部と花ブロック界隈があるのでこの辺には、それもありますもんね。他にもあの、ね、ちょっと今回コーヒーとか、はい、販売されているということで、それちょっと教えてもらえますか。
はい、あ、はい、糸満の、この糸満ルの近くにモンドアっていうコーヒーショップがあるんですけれども、そこの店主の生駒くんがこの町場で昔飲まれていたコーヒーってこういう感じじゃないかなっていうことで、豆をブレンドして、引いたのがこの糸満マチュアブレンドっていうオリジナルのコーヒーで、このコーヒーはあのモンドアさんで普段飲めないコーヒーなんですよ。
あ、お店では出していないと。
はい、パックのお持ち帰りで自分で糸満をお家に持って帰って飲んでほしいっていうこのイメージがちゃんとあって、このモンドアさんが引いた豆のパックの表紙を市場にあるシーサーを作ったニャンザンの上原慎吾くんがイラストを描き、タイトル文字を近所のやすこちゃんっていう歌者がいるんですけど、その彼女が文字をこのしたため、私のパートナーである平井進氏がデザインパッケージデザインをして、そして私が販売するという
純市場糸満春で近辺でやってますというような、はい、コーヒーですよね。
そうなんです。
私もこれ飲ませていただきましたけどね、先日行った時に、はい、買わせていただいて、とっても美味しくてですね。
おお、よかった、
結構私もコーヒーよく飲んだりはするんですけれども、はい、ちょっとねあまり好みじゃない味のコーヒーとかも当たったりするんですけど、はい、もう本当に美味しくて、
おお、
うちの家族も非常に喜んでですね、二人で美味しい美味しいって飲みながら、
ああそれは、
もうとてもね後口が良くて、はい、さっぱりとした味で、ですけどしっかりとねコーヒーの香りがするっていう、はい、まあ、素敵なコーヒーだったんで、これぜひねもう味わっていただきたいなと思いますけど、購入は、はい、糸満であれば海猫商店さん、那覇とかでも買える、ね、
あ、そうなんですよ。糸満では、私海猫商店ともちろんモンドアさん、そして那覇では松川にあるニャンザンさんが今年の春移転して松川に行ったんですけど、それまでは糸満ルの中に店舗があったので、この糸満仲間と今でも連絡も取り合うほどみんな仲良くって、松川のニャンザンさんで販売もしていますので、はい、那覇でも糸満でも、あと空港でも買えるんですよ。
それはすごい、はい、じゃあね遊びに来てくださった方、はい、空港でもぜひ見つけていただきたい一品ですね。はい、はい、ありがとうございます。そういったね、はい、今日は地元愛にあふれる伊豆美さんに、ね、糸満の不思議な話とかね、はい、怖い話とかそういうのちょっといくつか聞かせていただけたらなと思っておりますので、はい、うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ね糸満ルから、まあ、近いも近いですね、
はい、
白銀堂という場所が、これは多分皆さんご存知の方もいると思うんですけど、はい、まあ、そこにいろんな由来とかもあるような、それちょっとお話しいただけますでしょうか。
わかりました。県内の方はね糸満といえば糸満ロータリー、そして白銀堂、平和の礎というふうにこの糸満のイメージの一つとしても白銀堂という場所はあるんですけど、このご存じない方にこう説明すると、白銀堂って海の神様が祀られている右岸樹廃所なんですよね。でお堂の中にはそうそう、行ったら鳥居があるんですよ。
あ、鳥居があるんですか。そう、私通ったことあるんですけど実は行ったことがなくて、
はい、
鳥居があるんですね。そう、神社の体裁を取ってるってことなんですか。
でしょ、そう思うでしょ、でも行ったら鳥居はあるんですけど、この本州のような本殿、いわゆる本殿はなくって、他県とかその糸満以外の 方が来たら驚くかもしれないんですけど、この岩穴にイビと呼ばれるあの拝むための石が置いてあるんですよ。でそこでこの右岸拝むっていうことをするんですけれども、あの白銀堂は糸満を代表するこのお祭り糸満ハーレー、ね、旧の5月4日4日の日にあるこの海のお祭りや、今度は10月6日ありますね、旧暦の8月15日十五夜ですね、十五夜に行われる糸満大綱引きでもあの祭祀が行われて、あの拝む場所としてとても重要な役割を果たしていますし、このお正月とか旧正月の間はこのなんて言ったらいいんですかね、あれ神社に皆さん参拝しますよね、この
初詣
とかで、そうそうそう、
はいはい、
はい、あの初詣の場所としても、はい、糸満では馴染みがある場所です。で、ま、そんな白銀堂はこの由来があるのと、その由来にちなんだとても重要な沖縄でいういわゆるクガニ言葉、あの黄金の言葉と書いてクガニ言葉、はい、まあ、言ったら格言ですよね、があって、この言葉としてはイジヌイジラーティーヒキティーヌイジラーイジヒキ、もう何のことだか
もう ティーが手ぐらいかな、わかんない本当にわかんないでしょ、そうそうそう、
これはね、意地が出たら手を引け、手が出たら意地を引けという意味なんですけれども、まあそのお話を一つ、
あ、はい、はい、お願いします。
昔糸満の漁師、海んちですね、ミドゥンという方がいて、その方が1年経ったらお金を返すということで、鹿児島、今でいう鹿児島、当時でいう薩摩ですね、薩摩の児玉惣左衛門という方にお金を借りたんですよね。でもミドゥンは台風だったり悪天候も続いたりとかして、なかなかお金を返せなくって、でまあ返せないというか、まあ、1年契約なので1年の間にどうにかしようと思ったんですけど、たまらなかったんでしょうね。 そうで、それでその惣左衛門さんが糸満に取り立てに、なかなかこの返さないなっていうことで取り立てに来たみたいなんですよ。でわざわざもう薩摩から琉球のこの糸満までやってきて、当時は糸満村ですね、糸満村までやってきて、お家に行ったらミドゥンがいないんですよ。はっってなって、この惣左衛門さん探して回ります。そうすると海岸のある岩穴の中にミドゥンが隠れていて、はい、お前何してると、この隠れるとは何事だと、お金を借りていながら約束の日に隠れているなんてと言って、もう切ろうとしちゃって刀を、当時の、
はい、武士ですから ね、
そうそうそう、
ね、
で刀を抜いて、そしたら、まあ、ミドゥンはびっくりしますよね、まあ、この怖い怖いって なるんですけど、惣左衛門さん怒ってるので、もう今にも切りつけそうな時に、そのついミドゥンがイジヌイジラティヒキティヌイジライジヒキという、なんか もっともらしい感じで
借りてるのに
そうそう借りちゃってるのに、そうで、そしたら惣左衛門さんなんか分かんないけどちょっと説得力があるなと、はい、思って、そうかで、じゃあもう、まあ、それはもうもっともかもしれんと自分もカッとなったと、でこうちょっと考えて、分かった、じゃあもう1年伸ばしましょうと、それでじゃあ1年伸ばす約束をして薩摩に帰ります。そうで、その日帰ってお家に着いたのが昼だったらまだあれだったんですけど、夜ちょっと遅くなっちゃったんで、まあ、当時インターネットもなければね、電話もなかったんでしょう、この時代に。夜遅く、奥さんちょっとね起こしたら、夜中だったんでしょうね、起こしたら悪いなと思って、こっそり寝床に寝室に行くと、なんと奥さんが知らない男性と一緒に枕を並べていると。
なんてこった、
なんてこったと、もう うわっとなって、もうこの薩摩のね、この惣左衛門さん、もう怒り心頭ですよ、自分がいない間にということで、この寝ている二人にから刀をこう振り上げました。その時ふとあのミドゥンの言葉が、イジヌイジラーティー引き、ティーヌイジラーイジ引き、ふっと頭に浮かんで、はっと我に返った惣左衛門さん、一旦刀を鞘に戻して、奥さんと男の顔を見てやろうと、今このバッサリ切るんじゃなくて一回話しようと思ったんでしょうね。そしてパッてよく見たら、男と思っていたその人は自分の母親で、この惣左衛門さんのお母さんが、やっぱり女の人、奥さん一人でお家にいると、この悪い人に襲われたら大変だということで、男性の格好をしてこの添い寝をするっていうのをやっていたそうなんですよね。
そう、なるほど。
で、はっと全てを知った惣左衛門さん、私の間違いでね、嫁と母を切らずに済んだと胸をなで下ろすわけですよ、ね、それでそのことわざ、まあ、言葉を言ったミドゥンにこの恩義を感じ、1年後、また糸満にねやってきます。惣左衛門さん、ミドゥンに、いいよお金、
え、
いいよって、お金返さなくていいです、あなたのねあの言葉のおかげで、僕は、自分は妻と自分の母を切らずに済んだから、お金は返さなくていいですって言ったけど、ミドゥンはミドゥンでこの惣左衛門さんに、あのお金を借りて1年延ばしてもらってるから、もう必死の思いで働いてお金を作ってるわけですよ。で、いやいやいや、そういうわけには、1年も返済を延ばしてもらって僕は返さないわけにはいかないと、それでもう押し問答ですよね、いやいやいやいやいやいやいやつって、でそこでお互いどこで落としどころをつけるかってなった時に、この惣左衛門さんの方が言ったんでしょう、あ、それだったらミドゥン、あなたが隠れていたあの岩穴にお金を埋めましょうと。
おお、
そう、それで、あ、それはいい考えだねっていうことで、あの決着がつくわけです、でそこでお金が埋められたその岩穴がこの白銀堂となって、いつしか神のいる聖地となり、現在のように地元の人々、そして糸満に訪れる人々に愛される場所というふうになったわけです。
白銀堂ってそういうことなんですかね。
あ、どういうことなんでしょうね。
お金を、ま、埋めたよっていうこと。
あ、そうそうそう、
なんですよね。
だから今でもこのどこかにお金が埋まっているっていうことで、誰か見つけないかなって、みんな、
あ、罰当たる、掘らないで、怖い怖い
そうそう、
これはこれで別の話になってしまう
そうなんですよ。で、実はこれ、なぜ私がこの話をしたかというと、
はいはい、
これ、まあ、この言われとしては、白銀堂のこの由来としては、ここで話は終わるわけですよね。
そうですよね、これで、まあ、白銀堂ができましたっていうことで、
そうそうそう、はい、ただこの話、個人的に続きがあるんですよ。
あ、個人的に、
はい、はい、このお話、まあ、私のさっき の, そのコーヒーのジャケットのデザインをしたっていううちのパートナーは熊本の人なんですね、
はい、
でその熊本の人で、私はこの糸満の人でしょ、で市場にいるでしょ、で市場にいたら、市場に来た人が、まあ、白銀堂分かるねっていう、この由来知ってる、はい、っていうから、あ、はいって言ったら、自分はその子孫だよって言うんですよ。
え、子孫、
そう、糸満にそのミドゥンの子孫がやっぱりいるわけですよ。
ミドゥンの子孫ね。
そうそうそうそう、はいはい、でうちの人は、あ、やっぱり地元にいるとそういう話を聞くんだねって言って、やっぱり熊本の人は糸満に来て初めてこの話を聞くから、あ、そうなんだって言って、でそしたら つい1年2年前ぐらいにこのうちの人が福岡に今お住まいの方かな、福岡にお住まいのお友達から、うん、今沖縄のどこにいるのと言われて、うん、あ糸満だよと、うんはい、糸満にいるよって言ったら、あ糸満って言えばさ、そうなの白銀堂知ってるって言われて、うんはい、あれあれ知ってる、そんなに白銀堂って福岡に住んでる人にも有名なんだと思ってすごいびっくりしてたら、その方が自分ね総菜門さんの子孫なのよ
子孫いたこっちにも、
はい、そうなんですよ、だから私たちの夢は総菜門さんの子孫を呼んで一緒に白銀堂に行くっていう夢が、
ああちょっとこれまた不思議なねお話ですね、
はい、
ちょっとないですよねこういうの、
ないでしょ、こういう縁、縁のお話ですよね、
はい、不思議な縁がね、
そう、
まあ、結局ねこの、はい、薩摩のお役人と糸満の民衆がこう出会って、お金の貸し借りというか縁ができて、
そうそうそう、
それがお互いね子孫、はい、に伝わってるわけですからね、
そうですね、
これは絶対会ってほしいですね、
はい、
会ったらまたそういった、ね、何かできそうだけど何ができるか
でこの方にえ本当にってやっぱちょっとなんか疑いじゃないですけど、えって言ったら、その方のムトヤって言ったらいいんですかね、この本家には、はい、その糸満からこの糸満のそのミドゥンからもらったのか誰からもらったか分かんないんですけど、琉球漆器がちゃんとあるそうなんですよ。
ああやっぱじゃあ本当に薩摩のお役人だったわけですね。
そうそうそう。
あららららええーはい。まあそんなね話作って話すことでもないですね。ちょっとあまりにもねローカルなマニアックなお話ですからね。そうそうそう。那覇のとかで糸満のってねみんなが知ってるとあれではねあまりないかと思うんで、は
い、
ちょっとまたこれ不思議なお話ありがとうございます。個人的にも関わりがあったと、
はい、そうそうですね、
なるほど、うん、じゃあまたちょっとねまた怖い話とかまた不思議な話あったらまたお聞かせていただきたいんですけど、
はい、
どういったお話がありますでしょうか。
あじゃあちょっと次短いすごい短いのいきます。
はいお願いします。
先週楠木さんとちょっと打ち合わせしましたよね、うん、何時頃にこっち来てくださいとか、はいはいはい、であの次の日に私の友達と会って友達がはーって来て、うん、まあ久しぶりみたいなちょっと 2,3 週間会えてなかった方なんですけど、そのお友達がなんかさ昨日すごい不思議なことがあってって言うんですよ、うん、何って言ったら、海岸のこの見晴らしのいいところをテクテクとこう用事でちょっと歩いていたらガッと引っ張られて、うん、うってこうのけぞるぐらい引っ張られたと、うん、でへっと思ってパッと振り向いても周りに誰もいないっていうことがあったのよねって言われて、えってなってやっぱちょっとびっくりするでしょ。
うん怖いですね。
でもね年の子なんですよ我々。その2日前にお盆が終わってるんですよ、
はいはい、
だもんで私たちの中ではあいお盆で愚僧あの世に帰りそびれた人がいるのかねっていう、
もう怖いお化けじゃないんだ
そうそうそう、もう先祖ですよね。
なんかその感覚はちょっと面白いというか、うん、その発想はなかったというか、
そうですね、
やっぱり 怖いものっていうかね、そういったイメージで考えるもの、はい、ああそういうことか、もう会社になったのかなっていう感じ方がまたこの沖縄のこうなんでしょうかね、あの愚僧と近い感覚っていうんですかね。
そうですね、
うん、それがあるのかなって気がしましたけどね。
そう、
まあ、でも普通こうやってなんか本当に恐怖体験でしょ海辺で引っ張れのけぞるほど引っ張られてなんか誰かに引きずり込まれそうなのかなとか、
そう
でしょうね、何か自殺者の霊かとかいろいろ考えそうなところを、うんうん、あ、買いそびれてるのかなって思 う, そ う, そう、あこのおおらかさ
そう寂しかったのかねとか言って
一気に怖くない話になるっていうのが
もうだからそれ言った後にちょっと待ってよ、これちょっとなんか私たち おばあに一歩近づいてないかみたいな
これか沖縄の女性がおばあになっていく感じは、
そうそうそう、超越していくわけですね、うん、それが一番オカルト、
あ、ある意味ね、そう、ある意味ね、なんか違う生き物に進化していく感じで、
はい、
これ下手したら恐怖体験談に回るような話がなんかちょっと面白話になってしまうという、
そうですね、
不思議な感覚ですねこれは。
そう、結構もう薄暗い時間だったんですけど、そう、なんかでもその方が多分本当に恐怖を感じていたらそっちの方に行ったのかもしれないですけどね、なんかやっぱり時期と、
あの、やっぱりこういう、こう心霊体験的なものっていうのは、はい、その人の感じ方、受け取り方によってだいぶ変わるのかもしれないですね、うん、やっぱり怖いと思ってたら、うん、恐怖になってってなるけれども、そう考えると、あ、大丈夫かな、帰れたかな、帰れんかったのかなというような気持ちでいけるっていうのは、またこれまた不思議な、はい、面白いお話ですね、ありがとうございます。
いい、
なかなかのこの面白お話になってくるところがね、はい、あの、いつもと番組の雰囲気も違っていいですね、これまた。
いいですか、大丈夫ですか。いいです、いいです、おかしいな、怖いつもりだったんですけどいやいや、
なんかほっこりしましたね、
よかったうん、そう、あとはですね、はい、あ、まあ、もう一つ、はい、そうですね、エリア78さんのこの、あの、不思議な縁ありますよね、私たち。
そうでした、そうでした、
そう、あれは一昨年ぐらいかな、
うん、あ、そう、それぐらいになるでしょうね、
ね、あのガチャを置いてくださってましたよ ね、 うちで、
番組のグッズをガチャに、はい、ガチャにして、はい、ウミネコ商店さんだけでしかできないというガチャを、はい、設置させていただきました、はい、
ね、でうちもガチャを置いて、うん、で、あの、お正月に県外からあのいらっしゃるお客様がいらっしゃった方がいて、でその方いつもこの一人とかお友達と一緒に来られるんですけど、結構サプライズな感じでひょっと来るんですよね、ひょっこりというか、でその時もこの来たよみたいな感じで、でもう何年もの付き合いになるんで、わーって言って嬉しいって言って、お友達がその時一緒にいて、で、紹介していただいて、でその方がすごいびっくりしてる顔してるんですよ、え、どうしたんですかって言ったら、いや僕これラジオの番組ですよねみたいな、で、あれれと思って、ご存知ですかって言ったら、僕リスナーでこのガチャをしたいなと思って糸満に行くんだったらガチャのお店に連れてってって言おうと思ってたんですって言われて、へーって言って、本当に偶然もううちのことをほぼほぼ知らない状態でお友達とおしゃべりしながらドライブしながらたどり着いた先にあったっていう、
これは引き寄せですね、
引き寄せですよ、
これは、はい、引き寄せられてしまいましたね
そしてスペシャルを当てたと思います、私の記憶では。
何かいいのを当ててたような気はします、
はい、
いやいや、これはねちょっと番組的にも嬉しい縁の話ですね。
ねえ、そんなこともあるんだ、
不思議なご縁ですよこれも。
ああ、ねえ、だって楠木さんとは10年近く知り合ってなりますよね。
そうですよね、ずいぶん長いですよね、そう考えるとね。
そうそうそう、だから意外と振り返ってみるとそういったことがあったりね、このやっぱこれも縁でここに今いるな
っていう、たまたまね、あのイベントでお隣になったところからのお付き合いですからね。
そうそうそう、
本当に偶然なんですよ
ね。あれからずっとまた好きなね、この花ブロックお互い好きだったり、ね、はい、私もラジオに出るのが夢だったりそう、
ありがとうございます。
いえいえ、
いや、こんな不思議なことがいろいろあるというね、ご縁で話してもらってますけれども、
は
い、
なんかあれでしょ、楠木さんも糸満の お話調べてくださったんでしょ。
あ、ちょっといくつかね、糸満ってどんな話があるのかなと思ったんですけど、はい、糸満ってなんか、はい、こう海が近いから、はい、海中のなんとかとかいう話がいろいろあるのかなと思ったんですけど、はい、意外と多かったのが、はい、キジムナーの話が多いんですよ。なんかキジムナーって、はい、海のイメージなくて海の町にいるイメージがなかったので、ちょっと私も驚いたところがあったんですけど、はい、うんうん、糸満市与座といえば、はいはい、与座はどこら辺になるんですかね。与座はね、糸満から行くと、
糸満から行くと15分、
あ、そんな遠くはない、
15分20分車でですよ、でも、
うん、あ、ちょっと遠いですね。
そうそう、15分ぐらいかな。あの、結構この内側にあります。あ、内陸に。
なるほど、なるほど、内陸なんですね。
はい、はい、
あるお家に、はい、まあ、赤髪の小さいお家キジムナが住み着いてしまったと、
はい、
で家のものは最初奇妙に思ってたんですけど、やがてお友達になっていくんですね、キジムナと、はい、で夜になるとキジムナはお家の方を誘って海に行くと、やっぱり海に行くんですよね、
はい、
すると不思議なことに、まあ、魚がたくさん取れると、まあ、よくね、こういう逸話あるかと思うんですけど、はい、毎晩ね、魚をこうたくさん取れるようになったと、はい、いうことで、お家はこう繁盛、繁栄していくんですね、
はい、
で大きな屋敷を構えるほどになって、でそのなってくる家の人たちがね、キジムナに対する態度がちょっと雑になっていくわけですよ、はい、当たり前のようになっちゃって、
はいはい、
そうなっていくと、その時を境としてキジムナはまあいなくなってしまう。だ、魚も取れなくなって家は没落していったっていう話で、うん、まあ、これはまあ座敷わらしみたいな、ね、お話かなとは思うんですけど、はいはい、まあ、福をもたらす存在を大切しなければならないよという戒めを含んでいるということで、はい、糸満では、まあ、精霊の、ね、ご機嫌をちゃんと左右取っておかない、左右あの量の、ね、うん、状況も左右されるんじゃないかというようなことで信じられてたんじゃないかって話なんですけど、
はい、
これちゃんとですね、糸満市教育委員会さんが出している読んで聞く沖縄糸満市の昔話というのにちょっと載っているお話らしいですね。ちょっと読んでみたいなって思ったんですけど、
はい、
まあ、こういうお話とか、あとはですね、中地うふやとキジムナ、こちらもですね、ガジュマルの木に住むキジムナと、まあ、親しくなったということで、はい、まあ、このキジムナはやっぱり人懐っこい性格だからということで、うん、やっぱりまた海に連れて行って大量にあるという話なんですけれども、
はいはい、
でこれもやっぱりね、キジムナの気まぐれに依存していることだから、いつかキジムナに見放されるんじゃないかというふうにささやかれてたと、
はい、
で結局のところはこの服と恐れが背中を押さえ存在する不思議な話だよということなんですが、このキジムナ寮に連れて行きがちっていう、糸満のキジムナは
あれなんですよ。キジムナってちっちゃい頃から、あのキジムナの好物は魚の目玉って聞かされてました。
ああ、なんか聞いたことありました、ね、
そう、だからキジムナが仲良くなったら、このこれは海に連れて行くでしょ、この子たちは、うんうんうん、私が聞いていたのは、お家にこのお魚を持ってきてくれるっていう、
あ、届けてくれるっていうことですね。
そう、でも目玉だけキジムナーが食べちゃってる。
うわ、目がない。
そう、
なんか怖急に怖あ、でも、あ、持ってくる話と、あの実際取りに一緒に漁に行ってくれるっていう話があるんですね。
そうですね、なんか結構自分たちがちっちゃい時はやっぱりこのちょっとこのはつらつとっていうか、この柳原場の子はお前キジムナかみたいな、この元気よすぎる子には、そう、でもなんかやっぱそんな言いながらもやっぱ子供を大切にするっていうような感じの空気だったですね、キジムナっていうのと子供っていうのは、
うん、でちょっと私は興味深いなって思ったのが、はい、金グスクでしたっけ、金城っていうんですけど、
あ、金、はい、
の
金グスク、
はい、金グスクのカマロウ、
カマロウ、はい、
なんだカマロウは、なんかポケモンみたいな名前だなと思ったんですけどなんかいそうポケモンにと思ったんですけど、水の妖怪らしいんですけどね、
は
い、
おー、うん、
でこれは川辺で遊ぶ子供を不意に水中に引きずり込んで、村人たちは暗くなって川に近づくなよということで、ね、はい、子供たちを戒めていたということなんですけど、 まあ、これ姿が、ね、はっきりとは伝えられてないっていうんです。で影のようなものが水面を揺らしていると言われていると、はい、で漁師の家のに生まれた子供でも川の貝に取り込まれる危険があるというような戒め物語ということで、まあ、結局あの子供たちに、ね、もう水遊び危ないから、はい、あの子供たちだけ行くなよみたいなことなんでしょうけれども、はい、ちょっとこれカッパ感があるのかなとか。
本当だ、
はいね、引きずり込まれるっていう。
あ、確かに。
こういうのってご存知でしたか、
はい、いやこれはね初めて聞きました。ただこの川は覚えがあります、覚えというかあそこだろうなみたいな川は、はい、今でもあの小学校の時に遠足でこの川の上流をたどるっていう、う
ん、大きい川なんですか。
当時はねそんな大きいイメージはないですね。今は割と、まあ、あのそれこそ白銀堂の近くを流れる川のことだと思うんですけど、
あの辺りの話、
そうですね、それのちょっと上流の方だと思いますね。うん、イメージとしては
川のイメージもあまりなくて、あまりにも、うん、あの多分糸回りに行くからかと思うんですけど、はい、港のイメージしかなくて、私糸満がほぼほぼあっちら辺が私の中で糸満なんですよ、
はいはい、
なので川もイメージがなくて、川の妖怪があるんだっていうのがあって、これ実は全部この、うん、先ほど申し上げました読んで聞く沖縄糸満市の昔話というのに載っていて、はいはい、なかなかこのお話が興味深いのがあるようなので、はい、ちょっとね糸満の妖怪とかこういう怖い話とか調べられるかなとか思ったりも、これちょっと今度借りてみたいですけど、どこにあるか探さないといけない
です。あれですね、糸満の図書館にあるかもしれないですね。
ああ、
ね、これちょっと、ね、っていうか欲しいですよね。
欲しいんですよ普通に、
ね、
譲ってくれないかな教育委員会さんと思ってる。小学校とかにあるかもしれないですね、教育委員会さんのもので。ちょっと聞いてみようかしら、これ。
そうです ね、
ちょっと興味深い話ですね、
は
あ、
これは面白い。
ちょっとね糸満のいろいろのお話がありますけど、
は
あ、なんか他になんか怖いよとか不思議だったよとかいう話があればあと一つぐらいなんかいきますか。
いろいろあるんですけど一個とっておきはちょっと長いんで、また次いつか出させてください。あ、ね、はい、まあ、1個これも短いので言うと、はい、幼稚園の時に、うん、強盗に遭ったことがあります。
やばいこれはリアルに犯罪に巻き込まれています。
人子は
人子
あの幼稚園ぐらいの時にこの糸満ロータリーから5分ぐらいのところがお家だったんですけど、ちょっと坂になってるんですよ、糸満ロータリーから内陸に向かうところ。糸満ロータリーって交番もあるんですけど、交番から多分100メートル150メートルぐらい離れたところをうちのばあちゃんに夜おんぶされて帰ってたんですよね。でその時に記憶にあるのは、男の人が包丁を突きつけてあの金を出せって、笑っちゃいけないけど金を出せって言ったんですよ、この糸満の言葉で。
あ、はいはい、
で私ちょっとぼんやりしてたんですけど、急に刃物が見えたからやっぱ怖くなってギャーってこう悲鳴を上げたら、あのねタクシーの運転手さんがバーッと車止めて、何をしてるかって大声で叫んでくれて、それでこの強盗は逃げていったんですよ。でそれでタクシーの運転手さんが警察110番してくれたんだと思うんですよね。でこういろいろなんかもうちょっと記憶そこら辺はぼんやりなんですけど、この次の日に朝私が起きてしばらくしたら、刑事さんがうちのお家に訪ねてきて、私もなんか事情聴取みたいにされたんですけど、そのこの前の日の記憶があるからか分かんないんですけど、刑事さんのおじさんがすっごい鬼みたいな怖い顔でまた泣いたっていう
刑事さん悪くないのに、
そう泣かれた。刑事さん調べてるのに私に泣かれてめっちゃ困ってたっていう。
いやいやこれ人怖っていうかもういろいろ怖い。犯人捕まったんですかね。
いや記憶にないですね。子供
は交番の近くでね、包丁を持って金を出せって
ね、忘れるでしょ
本当に。だからまあ、ね、当時5歳ぐらい5、6歳だと思うんですけど、ね、このおばあちゃんも私の祖母も私も無事で、タクシーの運転手さんも無事で、この包丁突きつけた人も なんか事情があったのかもしれなくって、このね、逃げていったから、今ではねこうやって笑い話じゃないですけど、こういうことあったって言えますけど、
でもこれ結構ねトラウマとかになりそうですけどね、急に刃物が出てきたとか。
多分そのせいだと思うんですけど、私先端恐怖症なんですよ。
やっぱりこういうのあるんですね。
今気づきました。
あ、やば、気づかせてしまった。まずい。
今だいぶいいですけど、もう本当結構二十歳過ぎぐらいまでこの尖ったものを見るのがすごいゾワゾワするみたいな。
いやでもね、そうなっても仕方ないような記憶かなと思いますけどね、はい、なかなかまたここでインパクトのパンチの効いた最後ちゃんとおまわりさんが怖かった、はい、ケイさん怖かったっていうオチまでついたという、
まあ、そうですね、あのオカルトになってないような気しますけど大丈夫ですか。いや
大丈夫です、あの何でもなんで、うち
よかった
、総合オカルト番組なんで、
はい、
まあ、不思議な話とかね、はい、あのもう取り扱ってまいるのでもう全然 OK でございます、はいはい、で今日はちょっと糸満のいろいろな、ね、はい、お話一緒に聞いていったんですけれども、
はい、
またね、あのとっておきもあるということなんで、
はい、
次の機会にまた遊びに来ていただけますでしょうか、
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
その時にまた、
はい、
怖いのか楽しいのか不思議なのか、はい、またお話聞かせていただければと思います、
はい
はい、ではあの糸満市を、ね、特集として、海猫商店さんから泉さん来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金沙さんの実話怪談をご自身の朗読でお届けいたします。
回る続き。直人お待たせ、長時間大丈夫だったね。かな子は僕が一人で長時間をスターバックスコーヒーで過ごしていることに驚いているようだった。大丈夫だよ。おかげで本に集中できたよ。ありがとうな。そしてお疲れ様。はい、どうぞ。カフェミストのコーヒー7割。嬉しい。気が利くね、ナオトは。僕のワンモアコーヒーの分なのでお得だからね。うん、美味しい。しみるね。終わった、終わった。どうするね、これから。せっかく名護まで来ているし。うん。この後のことを考えてもいたよ。滝でも見てから帰るね。日暮れ前に少し林の中を歩いてさ、マイナスイオンでも浴びて。いいね、行きたい。すぐに行こうか。僕とかな子は車に乗り込んで15分ほど走ったところにある滝近くの林へと向かっていった。ナビよろしくね、ナオト。かな子が来るまでにシミュレーションしておいたからバッチリさ。さすが。店に入ってきた時のかな子は疲れているように見えたが、今はすっかり楽しそうにしている様子だった。滝の入り口までは国道をそれてからは曲がる場所を注意深く見ていないと見逃してしまいがちだった。少しずつ標高も上がり、建物や畑もなくなってきた。そして目印のダムを左手に走ると道幅も狭くなってきているのだった。目的地までは立て看板があるわけでもないので、以前訪れた記憶と事前に調べた情報を頼りに滝のある場所へ向かっているのだった。進むにつれて記憶もよみがえり、見覚えのある風景に気がついてきていた。もうすぐで着くと思うよ。見覚えのある場所になってきているさ。よかった、 いつ着くのか不安になってきていたから。よくわからない場所で高い木々で覆われて、視界も狭い場所になると不安感も募ってしまう気がしていたのである。その先に止めて、入り口だよ。僕はかな子に声をかけて駐車してもらった。僕もかな子も車から降り、少し夕方の太陽になった林の入り口から中に入っていこうとしていた。僕は車の後部座席から必要なものが他にないか探していた。その時かな子は僕がドアを閉めるのをそわそわしながら待っていたのだった。なおと、ねえ、まだね、早く行こうよ。暗くなる前に帰ってこないとでしょ。ごめん、お待たせ。オッケー、閉めていいよ。かな子は車をロックし、林の入り口で立ち止まってしまっていた。ナオト、なんか変じゃない？ここの中に入っていくの？かな子は怪訝そうな顔でそう言った。僕は目の前にスニーカーが一足だけ転がっているのを見つけた。だが、特に何も感じなかったので、かな子の抱いた不安感があらぬ想像をかきたてているのだけだと思ってしまっていた。大丈夫だよ、かな子。暗くなりそうなら滝壺までは行かないで散策だけして引き返そうか。そうかな子に告げた瞬間、おかしな場所があることに気がついた。車の運転席側の先に靴が二足揃えられて置かれていた。しかもその先は洞窟のような場所へと向かう空間が見えていたのである。そして僕は何かがそこから這い出てくるように目で捉えてしまったのである。かな子、車開けて。僕が運転するからすぐに乗って。かな子は泣きそうな顔になり、ほらね、やっぱりおかしいよ、あの場所は。大丈夫、大丈夫だから。しばらく車を走らせていた。もう見えないよ、おかしいって。あそこは、もうあの場所を思い出すのは今はやめよう。ほら、夕焼けの空になってきたよ。僕は早く国道に出ないとという気持ちと、パニックに陥っているかな子を落ち着かせようと必死になっていた。さらに続く。
以上、実話怪談、不思議な物語でした。はい、エンディングのお時間です。あっという間の、1時間なんですけれども、今日はですね、ゲストを来ていただきまして、ちょっと告知を一つお願いしたいと思います。
はい、10月6日、このラジオが放送されるのが、9月の28日ですよね。それからまあ1週間10日後ぐらいになりますかね。10月の6日月曜日、旧暦の8月15日、先ほど、トークの中でも出てきました、はいはい、その日は十五夜糸満大綱引きの日なんですよね。はい、
大綱引き、
もうね、もう本当に毎年毎年もう気合い入って、はい、もう道綱もがっつりあるので、糸満の大綱引きは、はい、で道綱が何時からだったかな、2時ぐらいだったかな、がっつりあって、夕方5時から30分間も引くんですよ、
平日の。
はい。
すごい。
で昔は1日中あったらしいです、
綱引きが。
そう、でそれがだんだんだんだん、まあ、短くなって、今は30分っていう風に、はい、決まっているんですけど、平日で糸回る、この会場はロータリーから白銀堂ぐらいまでなんですよ。
あ、はいはい、
この綱がバーッとあって、うん、でその綱引きのこの会場から歩いて、そうですね、5分かからないところに、あの糸回る、あの一満町は糸満の市場、糸回るがあって、私海猫商店もあるんですけど、この日は、皆さんこの営業開始時間から、気合入って夕方夜まで営業するお店も多数あります。でまだ10月6日で、10月ですけどゴリゴリに暑いので、はい、あの町側なんですけど糸回るはあのクーラーも効かせて、はい、皆様のお越しをお待ちしていますので、はい、
なるほど、
夜市もありますよ。
あ、夜市は 何が、
ですね、夜市はライブと、うん、はい、あの外の飲食店が、あのビールお酒などの飲食も提供して、もうすごいにぎわって、お祭りが夜まで、
あ、夜まで、
はい、
じゃあ5時から綱引き始まって30分綱を引いて、そこから糸回りに行ってもらって、
そうそう、それでも
涼みながら飲めると、
うん、そうそうそう、で、あのお祭り自体あの午後スタートするんで、道連れの合間合間にちょっと休憩しながら体休めにいらっしゃってもいいんじゃないかなと思います。
綱引き30分引くっていうのは、なんか引き続けるってこと、決着がつかないってことですか、30分。
あ、ね、30分引いて引いて引いて、この待機待機待機みたいな、この我慢する、この交互に引く側と、あのこの引っ張られる側っていうんですかね、それが交互にあるんですよ、この言い方としては。でそれで、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、はい、
あ、じゃあこっちが引くタイム、
そうそうそうそう、
ちょっとずつ中心がずれていくみたいな、
そうそう、そんな感じです。
じゃあなんかパーンってやってこう、うん、普通に引いていく、
そう
あれではないんですよね。
そう、
あ、そういったルールなんだ。
そうなんですよ。でその司会更新の、方がいらっしゃるんですけど、この方の向上っていうんですかね、この煽りだったり、お喋りもすごい面白いので、はい、そういった見どころもありますね。
あ、じゃあちょっと、ね、今まで普通に那覇の綱引きぐらいしか見てこなかった人からしたらちょっと面白く見れるかもしれないですね。なんかルールが全然違うなと思って今びっくり。
あ、すごいローカルだと思います。もう来ている方もいらっしゃってる方も、アザイトマンのその方以外にもいらっしゃるけど、ほぼ平日ですしね。そうで、この糸満って大綱引きはその日にあるんですけど、他の日に他の地区の綱引きもあったりするんで、はい、それもまた糸満市のホームページなどで、はい、調べていただければ、
ね、もう綱引きは盛り上がりますからね。いろんな地域の綱引きに、ね、遊びに行くのも楽しいかもしれないね。地元の行事ではありますけどね、いろんな方にちょっと楽しんでいただきたいですね、
はい、
まあ、その際はぜひ糸満るにも、
はい、
足を運んでいただきたいと思います。
はい、
はいはい、ちょっと今日楽しい、ね、イベントのお話もありましたので、あの今日の放送で糸満ちょっと興味持ってくださった方とか、まあ、旅行などでね、なかなかこうメインの場所しか行かないってあるかもしれないですけど、ちょっと糸満なんか来てもらえると、この市場の雰囲気とかね、
そうそうそう、
楽しいですよね、
はい、
あの食べるところもあって、
あ、
もうあっちで突然三線弾いて歌ってる人とかがいて、もう面白くて、そうそ
う、もう食べ物もどのお店も美味しいので、きっと、はい、楽しんでいただけると思います。
私も時々、ね、していただいて楽しませていただきます。
はい、
はい、皆さんもぜひ行かれてくださいね。はい、ではちょっとね、この今日も楽しく過ごしたんですけれども、まあ、はい、このあたりでちょっとお時間になってしまいました。はい、この番組は快楽をあなたへ、階段や沖縄手堀島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日10月26日22時にお会いしましょう。本日のゲストは海猫商店さんから泉さん来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。